平野祐希の夢は育つ。やほやほやほー、今夜もホットにお届けいたします。平野祐希の夢は育つ、パーソナリティのヒラニーこと平野祐希です。お仕事終わって聞いてくれてる方、本当に一日お疲れ様でした。これからお仕事という方、お仕事前に聞いてくれてありがとう。お仕事中、勉強中の方は少しでも心がほんわかしてもらえたら嬉しいです。リスナーの皆様の幸せを願って、本日も心を込めてお届けいたします。今宵はですね、私ヒラニーが、絵本をなんと発売ということで、ちょっと司会を今日はサポーターの檜山初音さんに代わりたいと思います。初音さん。
はい、皆さんこんばんは。本日司会を務めさせていただきます檜山初音です。よろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。それでは早速ですが、ゲストとして本日はお迎えしたいと思います。絵本作家の平野祐希さん。まず私の方からプロフィールを紹介させていただきます。平野祐希さんは平野ボイスの代表、夢を叶えるボイストレーナー、演出、振り付け、ラジオパーソナリティと様々な活動をされていらっしゃいます。ボイストレーナー歴が20年以上、ポップス、声優、シャンソン、ミュージカルなど幅広く指導されています。芸能界やステージへとたくさんの方々を送り込んできました。現役で歌っているので教える引き出しがたくさんあります。対企業ではエバラやスープストック東京、ショップチャンネルなどで3億以上売り上げる企業をお手伝いしていました。そんな平野祐希さん、本日絵本作家としての、ゲストのご案内となります。絵本作家の平野祐希さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
絵本作家だとそういう感じになるんですかね。
はい。いや、今日はありがとうございます。
はい、まあ、絵本を販売ということで、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
やったー、まずはやっとできましたよ。
念願の絵本の販売ですね。
いつから言ってたかな。
もう
かれこれも
う長いこと、
半世紀前から言ってた。絵本をずっと作りたくて、やっと来ましたね。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。絵本のタイトルがあなたの声は何色ですかということですかね。
そこあれじゃないの、そこは僕に振って僕が言うあれじゃない。まあそういう、まあね、まあそういう
詳しくそれを
本の発売記念ということ で、
はい、
はい、そう、あなたの声は何色ですかっていうね、どうですかこのタイトル。
いや、もう素晴らしいですよね。このタイトル
でホラーじゃないんですよ、絵本ですよ。あなたの声は何色ですか。
これはシリーズ化している絵本なんですか。
シリーズ化してないですね。
あ、そうなんですね。まず1作目ということで、
シリーズ化、そう、声にはね、まあ、色がまずあるということで、まあこう色ですね。
はい、
とりあえず第1作目、
はい、
そのうち形とか、
はい、
なんか匂いとか出そうと思ってるんですけど、まずはね、欲張るの1作目、
はい、
こう書いたんですよ、はい、このね、まあ、なんかこう今ラジオでお届けできないですけど、絵がね、
はい、
可愛らしい、
可愛らしい。もう、ね、私も見させていただいたんですけども、
これ、ね、やっぱ子供をキッズに読んでもらいたいと思って、はい、今日はこう動物にしました、はい、テーマを、
はあ、もう分かりやすくて可愛らしい。またその動物がね、イメージと色とっていうのがぴったり合っているようなものになっていますね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
すごくイメージが湧きやすいなと思いました。
10冊ぐらい買ってください。100冊ぐらい。てか、まあ、なんかこうなんでキッズかっていうと、こうやっぱコロナ禍に入ってちょっと急いだんですよね、はい、ちょっと温めたんですけど、本当は大人向けにしようかなと思ったんですけど、こうなんていうんですか、どんどん喋らなくなって、 やっぱりこう震災の時もそうなんですけど、家に家族がいるととってもなんかいい状態になると僕は思ったんですけど、
はい、
でも DV とか結構子供たちが家族がいて自分の時間がいなくなっちゃってっていう、どんどん喋らなくなっちゃう子供たちが増えるってことで、なんかそういう風な人、震災が起きると必ず言語障害が出ちゃったりとかってするのがっていうことで、
はい、
今回ちょっと急いで絵本向きで作ってみたんですけど、
はい、
あの声に出して読む本ってことで、
はい、
多分今までそういうのなかなかないかなって、声に出す英会話とかあったんですよ。
そうですね、よく書店とかでも並んでいるの見ますよね。
はい
あ、でも今回の絵本はあれですよね、ちょうどこの時期に販売したということもあって書籍化ではなくて、今ほとんどをインターネットの方で出しているということですよね。
インターネットで、あれでしょ、でも自分がディレクターで出したでしょ。
まあ、そうなんですけども、
はい、僕は作ったんで制作で、
はいはい、でもなんかそういう話を聞いた時に、こういう手元に今まであるものだけではなくて、そうやってあの書籍の方で、書籍インターネットの方でオンラインの方で出すっていう考え方、はい、すごく素晴らしいなと思いまして。
それ自分でしょ。一緒に相談してそう、本当はあの本にしようと思ったんですけど、はい、今子供たちとかも絵本が取れないし、寄付するって言ってもなんかちょっとアベノマスクとかもいろんなことでやっぱりいろいろ状況を探りながら、いやこれはとりあえずオンラインであのしといた方がいいなと思って、なんか大きなテレビとかプロジェクターに映し出して、うん、みんなで声出してって言ったら声を出してもいけないみたいな今状況になってきたんで、家で密かにベッドの上で読んでくれてなんか声の大きさじゃないんですよね、やっぱ声の色、なんかそういうのを出してもらえたらいいなと思って、まあ、何をこの絵本で伝えたいかというと、こう感情を伝えてしまうから話せなくなる子どもたちが増えてるんですよ、
うん、
あの感情を伝えるために話すとみんな思っちゃってるんですよね、大人も子どももなんかこう、うん、だからなんかめっちゃおいしいとか例えば言えば、おいしいおいしいとかって言ったら気持ち悪くないですか。
そうですね、
なんか普通においしいって言えばいいのに、はい、なんかおいしいことをおいしいって言葉で表現しようとしちゃうんですよ。
うん、
なんかそうじゃなくて普通においしいでいいんですよ。
うん、
それをじゃあ何を気にするのって言ったら声を高くしておいしいって言ったりとか、なんかまずかったら低い声でおいしいとかって言ったりとか、ちょっとなんか早く言っておいしいとかって言ったりとか、おいしいとか、なんかいろんな表現の仕方を、
はい、
だから感情表現っていうのは感情で伝えちゃおうとするからなんか喋れなくなっちゃうんですよ。僕も二十歳の頃やっぱ怖い先生の前でやっぱりもう喋れなくなった時があって、やっぱおはようございますのおがもう出ないんですよ。おっておおって出なくなっちゃうんですよ。あれってなんかやっぱりもうおはようございますって言わなきゃいけないと思っちゃうから、でも別になんかおはようございますって普通に言えばいいだけだから、おはようございますって言って別に言えばいいのに、なんかやっぱこう元気よく言おうとかするからなんかなっちゃうんですよね。そういうのをちょっと子供のうちからちゃんとしっかりしとけば、とってもなんかこう話すことの豊かな子供ができて、その子供が豊かだからおばあちゃんも家族もみんなが笑顔でこうつながってって、その笑顔でつながったのが町につながって、街づくりか、そしてなんか日本全体につながって、なんか東京オリンピックで、お日本っていいね、おナイスジャパンみたいななればいいなと思って急いだらこんなことになってしまいました、まあ、悪いことじゃないですけどね、こんなことになってしまいましたよ。
あ、そうですね、
まあね、こんなもんですね。でもなんかこう届けられたらいいなと思って、今日はこういう機会を持たせていただいてありがとうございます、はい、
ありがとうございます。こちらこそ、やっぱ素敵ですね、そうやってなんか本を読むことで一人だけの世界じゃなくて、それを通じてまた笑顔でこうつながってつながってってなるきっかけの一つとなるものとしてすごい素敵ですよね。
ありがとうございます
はい、なんかそうですね、この時期にやっぱり販売に、に販売をするきっかけになったことっていうのが先ほどお話ししてくださったんですけど、やっぱ前々から考えていらっしゃったって最初の時に言ってくださったじゃないですか。
はい、
その一番最初に思った時のきっかけって何だったんですか。
やっぱあれですね、僕のきっかけはやっぱ結構自分が子供の時は図書館とか子供児童みたいな、なんかそういう児童館みたいのがあったんですよね。
児童館、
なんかそこになんか週に1回とか日曜日とか遊びに行ったりとかしなかったですかね。
あ、なんか地域の子供たちがっていう感じですか。
子供たちに行ってくとお姉さんがいたりとか、そこになんか図書館もあって、
はいはい、
その図書館で読んだアンパンマンの怖かったこと、はい、めっちゃなんか顔が食べられてるとか、なんかやっぱそういうね、こう絵本ってなんか、はい、いろいろあるじゃないですか。カレー食べたなんか玉ねぎや目になんか玉ねぎマンじゃないけど、なんかいろんな絵本結構好きで、
うーん、
やっぱ歯医者に行ったら歯のなんか、ああいうのってすごい、なんか知らないけど自分一人ごとなんか声出して読んだイメージがいっぱいあって、
うーん、
なんかそういう声に出すようなのをなんかこう今ないなと思って、今すごいおしゃれすぎて、はい、絵本があ なんかすごいおしゃれだから、はい、もう一回なんかこう誰が見ても簡単で、はい、読み手によってちょっと変わったりとか何回も読めるシンプルなのがいいなと思ったんですよね、うんうん
うんうん、あーなるほど、
結構そういう思いで今回はとってもシンプルで、
はい、
なんか読んで、はい、多分まだねこう、こういう状態になってるから子供に渡してないんで、子供がどういう反応するかってまだ見てないんですよねはっきり言って。
そうですか。
だからその、はい、書籍にしてないから、
ネ
ットで渡せないじゃないですか。子供にも会えないから、
ね、
一応なんか大人の人たちには見せて、
うん、
わーってなってはいるんですけど、うん、実際こうね、子供と親子に渡せて読んでもらいたいなって思いもこれからやっていこうかなと思ってます、
はい、やっぱり親子で読んでもらうことってすごく大切なことですよね。
そうですかね。
そうだと思います。なんか子供だ
けそういうのありました、子供の頃。
そうですね。でもお母さんが読んでるのを見て自分も読んでみたりとか、ああ
綺麗なお母様が
そんなこと
に読んで、そんなことね、めちゃもう読んでくださいました。
でもなんかその子供のきっかけって結局そのお母様とかお父様とか親から来ることがすごく多いなって思うので、一緒に読んでくれると自分も興味を持ったりとか、やっぱ自然と特にこう声に出すものだとその声の出し方とかも自然と身についてくるのかなっていうふうにも思います。
いやもうこんだけ今オンラインが普及してたんで、
はい、
ちょっともう今まではこうボイストレーニングして、おばあちゃまとかにもっと上手く歌えば、お孫さんがもっと歌が上手くなるよって言ってきたんですけど、もうこんだけオンラインが進めば、やっぱりキッズラインとか YouTube すごいんで、
すごいですよね、
ちょっともう YouTube で童謡を、
はい、
もうポップスのように歌って、それでも上げていこうかなと、なんかこれの方がなんかどうですかね、こうポップスのように歌う童謡を子供たちに聞かせれば、なんかちょっとキッズライン超えていくかなみたいな。なんか今まではおばあちゃんに歌わせてるから唱歌みたいに入ったけど、なんかちょっとミスチルみたいになんか米津玄師みたいに童謡を歌ってれば、はい、子供たちがそのまま多くなるような、そういうちょっとチャンネル作って、
同様のイメージも一気に変わっていきますね。
いやなんか普通に歌った方がいいかなとかって思って、バラードみたい なんかそういうのをとか、なんかやっぱオンライン化っていうか、そういうものをどんどん作ってって、
はい、
やっぱ届けない、届けていく時間ができたというか、
今
も
う
ライブも何もできないんで、
やっぱオンラインっていうものを通してできることがまた今までと変わってきてるところもありますもんね。
変わってることはないんですけどオンラインをなんかこう身近にもっとみんなが感じてるっていうか、
そうですね、
なんか安心感が一気に増したから、
はい、
ちょっと前までは抵抗感がすごかったんですけど、はい、もうオンラインなしでは生きられないみたいな、オンラインが正義みたいになってきたのをやっぱうまく使ってなんか宣伝できたらいいなと、
すごい素敵ですね。やっぱりなんかちょっと離れてしまってることっていうのもあるように私は今感じてるんですけども、
何がですか、
離れて、例えばその、まあ、おばあちゃんが童謡を歌ってくれるとか、それこそ絵本の読み聞かせを、近所のそういうボランティアの方であったりとかが読んであげるとか、そういう活動ってなんか近年ちょっと離れてるんじゃないかなっていう。
おばあちゃん童謡歌ってくれました？
私あんまり
覚えてない。僕はおばあちゃんラムネはくれたりラムネとブドウを食べさせてもらったけど童謡歌ってきなんかあんまない。でもお母さんは歌ってましたよね。
歌ってくれましたね。あとはなんか CD を流してくれてました。
ああ、ありましたね。なんかカセットテープがありました。はい、ああ、そうそう。
でももっとそういうのを身近になんか感じられるものがあるといいなっていうふうに思うんですけど、まあ、そこで今 YouTube とかっていうのが
発展してきたので、まあね、それだからお母さんのあったかい声を聞いて育ってほしいと思った絵本ですね。
あ、素敵ですね。
だからそういうやっぱ読む、はい、読み手のお父さんでもいいんですよ。だから、まあ、読まない、声に出して読まないとつまんない本なんで、
あ、自分でこう黙々と読んでいるだけ、
声に出すから、
はい、
こう色が出てくる、
うん、
こう色なんですよ。 色なんですよ世の中は、はい、
うん
色わかりますか。
そうですね
一旦 CM 行きますか
一旦 CM に入ります。
色なんですよ .com 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか。声が怒って聞こえたり頼りなく聞こえたり重く聞こえたり軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
夢は育てるもの。スカイプレッスンで未来を切り開け。自分の家やお近くのカラオケやスタジオでレッスンしてみませんか。全国で生徒募集中。平谷祐希の俳優アカデミ
ー。引き込みせん。それでは後半に入りたいと思います。本日絵本作家の平谷祐希さんお呼びしております。
絵本作家の平谷祐希です
なんで、ね、そういうイメージなんです
か。巨匠のイメージでそうだからあれなんですよね。なんかそうどうですか、今まで一番お母さんに言われて嬉しかった言葉とか覚えてます、はい、あのなんかあのだけどなんかお母さんのこうなんか公園で聞く初ねいつまで遊んでるのとかなんか呼ばれてなんか公園なんかわかんないけど、昔のってどっから呼んでるかわかんないですけど、お母さんの声って聞こえてます。
聞こえますね。なんか
掃除機取ってきてじゃないけど、 なんかそのやっぱそれって色だと思うんですよ。
うん、
なんかお母さんのあったかい色、はい、なんかやっぱそこの色を思い出したりとか、なんかこうお父さんのなんか一緒のお父さんとお風呂入って背中ここが広いなとか、なんかお風呂ジュボーってなんか、うん、なんかちょっとありません？
あります、ね、
あれもなんか色だと思うんですよ、はあ、なんかそれをより濃くやっぱそのいろんな色を子供のうちに覚えてもらいたいっていうか、
うん、
やっぱ怒られたじゃないですか、
はい、
やっぱそれも色だと思うんですよ。怒った内容よりも怒られたことしか覚えてなくて、
うんうんうん、
それってなんか色なんですよ、
うん、
そしてやっぱなんかそういう色とかが豊かな人の方がとっても大人になってから、
うん、
コミュニケーションもとっても豊かになるし、
はいはい、
より色のある人たちと引き寄せられてよりカラフルな人生を送れる、
うん、
そう自分は信じてて、
うん、
それをなんか本を読んだだけで身につけるというものの、今回のあなたの声は何色ですかっていうタイトルから来てて、うん、
はい、
だからぜひなんか試してもらいたいですね。あの一家に100冊ぐらい、
うん、
だけど本当はこれをあの中国語とか英語とかで、
はい、
いや本当本田健さんのように、もうなんか目指して全世界で販売していくようなものになるように自分も勉強してっていう、どんどんやっぱカスタマイズしてもっともっと自分も磨いてって、うん、なんかそういう風になったらいいなっていうちょっと思いの願いをこもった絵本なんですよ、うんうん、
素晴らしいね。声ってやっぱり日本だけじゃなくってどこの国にもあるものですから、うん、やっぱり色っていうもの、声っていうものって大切ですよね。
そうあるよ
なんでちょっと中国の感じ
やっぱなんか自分もこうバレエとかをするときとかって、はい、なんかこうお綺麗に踊ろうとかっていうことよりもなんか北極星の位置とかずっと感じたりするんですよ。
うん、北極星の位置、
軸地軸がまっすぐじゃないから、今こう月の引力がちょっとあるから浮力があってとか、そういうことばっかり考えてバレエしたりとかするんですよ。地面の踏み具合がちょっと甘いなとか、母子球がとか、歌を歌うときとかも今日はちょっと空間の湿度が高いから音がこうやって歪んで帰ってくるから、ここに意識してこう出そうとか、結構マニアックに生きてて、だから声を色で感じ取るっていうのもすごいまたなんか特別な感覚だと思うんですよ。それを子供の時からやると、はい、あこれお母さんの色に似てるとか、
うん、
あなんかこの優しい感じってなんかこうあっ ってこうやってってすごい良くないですか。
いやもうすごくいいですね。
なんか夕焼けのあったかい色とか、
うーん、やっぱりそういうことを感じ取られた、感じ取ることができるのってすごく大きいですよね。
あ、もうこれを動物の声でなんかもうそれなんか黄色い声援とかってよく言うじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱそういうなんかオレンジと黄色で話すとこうめんなんかこうすごいなんか元気になるっていうし、やっぱうつ病が多いこの現代社会にやっぱこう声っていうのがきっとキーワードになっていくなと思って、はい、そういう声を話す人たちと一緒にいることによってなんか笑顔にずっとなるっていうか、心が笑ってられる、耳が笑ってられる、なんかそういう肌が笑ってられる、なんか色を感じ取ってほしいなって、色が持つパワーって多分あると思うんですね。やっぱふなっしーがナスシーってナスビだったら多分人気出なかったと思うんですよ。
あ、黄色いナシだから
なんかああいうな元気が出るっていうか
そうですね、やっぱ感じられるところがありますね。
すごいじゃないですか、あんなおばあちゃんまでふなっしーとかって言ってて、
みんながわかりますもんね。
なんかああいう黄色とかなんかそういう声とかって、まあ、変な声だったし実際、
うん、
なんかああいう声とかの方がなんか元気もらうんじゃないですかね。ミッキーマウスも変な声じゃないですか。だから声の色が、声が変っていうよりも声の色がなんかすごい素敵なんだなって僕は思いますけど、は
い、なるほど、はい、やっぱりそういうのって発するのももちろんあると思うんですけど、感じ取る力って子供の方が強かったりするんですかね。
そうですね、やっぱシックスセンスっていうかセブンスセンスっていうか、やっぱ第6巻、はい、7巻をもう子供の力やっておかないとダメですね。
そうですよね、やっぱり大人になってからでもできないことではないかもしれませんけど、子供のうちから身につけておくことってすごく大事ですよね。
家族一緒になって身につけないともうダメな世の中ですね。やっぱり今こういうとテレビとかの情報とかに全部こう流れてるのを全部信じるんじゃなくて、はい、一旦これってどうなのってもしかしたら加工されてるかもしれないですか、どうですか。
加工されてる、
インスタとかこれ加工されてるじゃないですか。
写真とか、
写真とか加工じゃないのこれはとか一瞬疑いませんか。
まあそうですね、今は
マットとか、マットとかこれ加工じゃないのこれはとか、
マットは加工なんですけど、加工って表を出してるのでやるんですけど、
加工をしてるんじゃないかとか、なんかちょっと一瞬じゃあ今手に入れた情報とかも本当なのかなとか、実際だから暑い暑いって本当に41度あんのかなとか、ちょっと疑うというか、
はい、
なんかワンクッション、自分の感覚で感じてみるってことが、なんか人に言われてそのまま素直に聞くだけじゃなくて、
はい、
自分で感じる、
はい、
感じて素直に聞く、
うーん、
なんかそのなんかなんていうのかな、五感じゃないですよね、もう六感七感、
うん、
なんかそういうことかなと思いますけど、なんか一番大事にしてもらいたいのはやっぱこう話す時の息遣い、
うん、
なかなかこうね人と話す時に好きっていう言葉とか、
はい、
愛してるってなかなか言わないんですよ。まあ、子供も言われた記憶あるかな、お父さんに愛してるよお前って。
なんか
そういうのを普段から言えるような絵本を作りたかった、
すごい素敵ですね。
なんかそういうのがあると、
はい、
言われた感じ思い浮かぶじゃん。やっぱ親に愛してるとか親に好きだよとかって言って結構嬉しいですよ。
嬉しいですよね。なんか大人になってから思い出せる言葉としてそういうものがあるとすごいなんか素敵な思い出じゃないですけど、蓄えになってくる
ところありますね。怒られたことしか覚えてないですもんなんか本当になんか結構悪いガキだったのかなんかありません？なんかあんま
厳格にそうしたらなんか育ってきそうなな
んかそういうのをなんか、はい、いろんな色を覚えておいたらいいなと思って。
素敵ですね、
優しく言うとか、はい、なんかこういろんな色を、そういう絵本になってます。
ぜひね、あのお子さんだけとかではなくて家族全員で読んでいただきたい絵本ですね。
そうですね、家族というか、まあ、一人一冊目標なんですけどなんかでもなんか どうしたらだからあれですよね、なんかなんていうのかな、ごめんなさいとかもうなんかこう悪い言葉じゃないんですよ。ごめんなさいって言っちゃいけないってみんな思うんですよ、でもごめんなさいって普通に言うには全然いいんですよ。それをごめんなさいとかなんか重いんですよ、ごめんなさいごめんなさいって普通に言えば、なんかそこに感情が色が悪いからなんかごめんなさい、すいませんすいませんみたいになんかなっちゃうし、なんかありがとうとかって、ありがとうございますって普通になんか言う、なんかそういう日本人にもう一回戻ってもらいたいですよね。
私も絵本を読ませていただいたときにごめんなさいのページがすごい明るかったんですよ、印象が。でも私は今までごめんなさいに明るいイメージっていうものがなかなか持てなかったので、すごいそれは衝撃がありました。特に、
うんうんうんうん、
あ、こういう風に言う。
そう。だから汚い、感覚があるんだって。汚い色ってないんですよね。だから綺麗な色をやっぱりどんなあれでも綺麗な色っていうか自分でいい色だなと思って過ごしてもらいたいっていう、なんかそんな思いはありますね。
素敵ですね。
この本ってどうやって買えるんですか。
私の方からですか。今は、こちらの本は Amazon Kindle の方と、平屋ボイスの方で運営しているベースのホームページ、この2箇所で販売しています。
あの宣伝でやってるやつですか。カトリック
なんか。カトリシンゴさんの。そうですね。
ああ、いいですね。
ネットショップオーナーイエーってやつです。
そっち、なんか音なんかおじいちゃんが絵本がなんか。
そっちもありますね。そうですね、そちらで。はい。販売していますので、
ぜひぜひ。
はい。Amazon Kindle の方は、Amazon のページから、検索していただければ、あなたの声は何色ですかって検索していただければ、出てきますので、そちらで検索していただく、もしくはもう Yahoo の最初の検索の段階であなたの声は何色ですか絵本って入れていただくと、どちらのページも出てきますので、こちらから購入いただけます。
最終目標はあれですね、屋根のあの何でしたっけ、あの人の何ですか、あの絵がすごい人、煙突のあれ、鉛筆の調べてきます。
それでは
一旦 CM に入ります。
癒し系だもんな。俺はカジュアルなターコイズ色、それより気になる紫色の声、可愛いピンク色の声は、人を元気づける黄色い声、信頼できるシルバー色の声、希望に導く黄緑色の声、たった一声の温度、変わることのある運命、僕の中に生き続けてる声、君の声は何色だろう。
はい、今日は特別編でお届けいたしました。その今さっきのあれですね、煙突町のプペル、あれすごいですよね。
あ、すごいですね。
やっぱりでしたっけ、あそこで展示会とか、なんかそう、ああいう風な、本当はああいう絵が、ああいう絵にしてください。本当はなんかああいうのがすごい、だからまあそういうなんか絵本とかどんどんなんかして発信、自分はしていきたいなと思っております。
はい、
今日は司会を代わっていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日のゲスト、ありがとうお願いします。
では本日のゲストは絵本作家の平屋ゆきさんでした。
オリゴと申
しの最後までこのキャラクターなんですね。また2作目3作目も楽しみです、ね、
まだ1作目全然売れてないけど、ね、まあそこをまずね発展してみんなに知ってもらって、はい、ちょっと本当にこういうことを研究して、研究結果もちょっと出してって、色と声の関わり方っていうのを本当研究して、今までやっぱ自分が20何年間こう培ってきて、そう皆さんのいろんな声を聞いて得てきたものを研究結果で発表して、ちょっとやってきたらいいなと思ってます。だから皆様もぜひ今後の展開に注目してもらって、これもお届けできたらと思っておりますので、どうぞお楽しみください。初音さんもどうですか、会社社長になってどうですか、順調ですか。
まあ僕のこの絵本をまだスタートしたばっかりの
状況なので、絵本をたくさん売って、
はい、ください。そうですね、私の会社の方でもいっぱい売らせていただきますので、
よろしくお願いします。
お願いします。
それではエンディングは合言葉でお別れです。いいですか、初音さん、いきますよ。合言葉は
笑顔で夢そだ。
バイバーイ。
バイバーイ。瞬間染めてゆく
何かに